文化や民族時代にもさまざまございました。まあ、中国のことは有名ですけどね。でも聖書の絶滅には至りませんでした。はい。16世紀にティンデルという人がですね、聖書を、まあ、旧約聖書はヘブル語、新約聖書はギリシャ語ですけども、その原点を初めて英語に翻訳しました。で、そのことでですね、次見てください。この逮捕されて彼は処刑されてるんですね。それから、最も人類に影響を与えた書物でもあります。民主主義の誕生にも、多くの国の法律や人権思想の基礎作りにも、また女性の地位向上や芸術文化その他にも大きく影響を与え貢献してきた。世界中の人にですね、これほど熱くまた強くですね影響を与えてきた本は他にはないんですね。はい。で、まあ、聖書から強い影響を受けた有名な方々たくさんおられるんですけども、そのほんのわずかですがちょっと見てみましょう。まずですね、奴隷解放の父と呼ばれるアメリカのですね、リンカーン大統領。彼はこう言いました。聖書は神が人間に賜った最も素晴らしい賜物である。人間にとって最も望ましいものはすべて聖書に含まれていると。あるいは、ニュートン。この人は万有引力の法則をですね、発見した科学者ですよね。彼はこう言いました。いかなる世界の歴史におけるよりも聖書の中にはより確かな真理が存する、ね、それからドイツの詩人でありますゲーテ、彼はこう言いましたね。私が極につながれただ一冊の本を持ち込むことを許されるとしたら私は聖書を選ぶ、ね、そして、最後にですね、もう一人、ガンジー、インドの聖者と言われる人ですけど、非暴力、不服従を武器にインドを独立へ導きました。この方は、私の生涯に最も深い影響を与えた書物は聖書であると言うんですね。はい。さて、このような魅力的な聖書なんですが、一般の書籍とですね、まあ、いろいろと違いがあるんですけども、決定的にこれは違うっていうことがいくつかあります。見てみましょう。で、まずですね、まあ、この3年5年10年20年っていう時間をかけて書かれるっていう書物はあるでしょうけども、これはですね1600年かかって書かれた。当然一人の人がそんなことできるわけありません。で、一番古い部分は今から3500年前に、そして一番新しい部分は今から1900年前に、ね、古いところはおそらくモーセであろうと考えられますね。一番新しいものは、ヨハネ。こういうこう幅がありますね。それから、約40人の人々によって、書かれました。で、その人々に関して見ますとですね、当然こう時代も地域も異なる、身分や職業も全然違う、そういう40名の執筆者が書いた。これも非常にこう特徴的ですよね。そして、当然こう執筆者同士で連絡を取り合ったり打ち合わせする機会があったということは、ありえないわけですね。もちろんその昔書かれたものを参考にしながらということはありましたけれども、はい。にもかかわらず調和と統一を見事に保っています。聖書は一貫した主題を取り扱っていて、一人の主人公、神様、イエス様を中心にして書かれています。また聖書各巻が互いに調和と統一を保っていて、辻褄の合わないところが全くありません、はい。聖書の主人公はイエス・キリストですが、彼がどこで生まれ、どのような生涯を送り、どのような死に方をするのかなどを詳しく旧約聖書に予言されていました。歴史上の人物で生まれる前からその生涯が予言されていた人はキリスト以外には 当然のことですけれども一人もいない。でユダヤ民族の中のユダ部族に生まれるっていうことも、またダビデ王の家系に生まれるっていうことも、そしてベツレヘムの町で生まれるっていうその場所すらも、また身代わりの死を遂げるっていうこと、紀元32年にメシア救い主として出現するっていうことも、また体を釘付けにされ苦難を受けることも、この一つ一つ旧約聖書のあちらこちらにいろいろな預言者を通して預言されてきて、そして預言されただけではない、見事にその通りになったということなんですね。不思議です。でなぜ聖書はこのような他にはない不思議な特別な力を持ってこんなにも人類に影響を与え続けてきたのでしょうか。はい、ありがとうございます。あ、一旦これで、はい、すいません、ありがとうございました。で開いていただきましたテモテ第二の手紙の3章の16節をですね、皆さん見ていただきたいと思うんですけれども、テモテ第二の手紙の3章16節、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。でここで特に注目したい言葉があります。それは霊感。ずいぶん昔になりますけどもですね、霊感山間第六感っていう番組がですねあったと思います。で霊感というと あれかなというふうに、思いやすいんですが、まあ、言葉は同じなんですけど、まあ、日本語に訳した言葉はね、だけど元々の言葉は全く違う意味がございまして、このつまりこうなんか働くってい こうインスピレーションみたいなね、そういうことではないんです。セオプニューストスっていう言葉が、神の霊感によってという形容詞なんですけど、2つの言葉からできてるんですね。セオスっていう神っていう言葉と、まあ、セオプニューストス、そのプニューストスのプニューマという、でプニューマっていうのは息とか風とか霊っていう意味です。ですからその一語で神の霊の、神の息吹の働きによってというわけですね。それが神の霊感で、先ほど見たようにこのそれこそさまざまの人々、40人もの人々が、しかもそのバレエティに飛んでます。王様もいれば祭司、預言者、あるいはこの主税人であったり、漁師であったり、本当にこのありとあらゆる人々ですねが、けれどもその人たちの個性を失わず、その人たちの経験や知性やその人らしさが失われることなく、しかも神様のメッセージがその通りぶれることなく伝えられるように聖霊が守られて、そして書かれた。たった一人の著者である神様、神の霊がおられて、1600年もの幅で40人によって一つの書物が立て上げられた、書き上げられた、ね、そういうことであります。でもう一度そういう意味でですね、この先ほどの16節を見ていただきたいんですが、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です、ね、これ別の言い方で言えば、その前の15節の後半ですが、聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。この知恵、聖書はあなたに知恵を与える。神様が、私たちを文字通り命がけで愛して、ね、作ったからには祝福するというものすごい情熱と力の中で、私たちに与えたいという知恵がある。それを聖書は私たちに開いていくのであります。 ちょっとですね、この今のところ何か挟んでいただきまして、旧約聖書のですね、1055ページ、を開いていただきたいんですけども、この知恵といえば箴言なんですけど、そのすぐ前のですね、詩編の最後ですね、詩編の最後に、この150編がありますが、詩編は145編から150編までハレルヤ集と言いましても、ハレルヤハレルヤという言葉が繰り返し繰り返し出てくるんですが、詩編の一番最後ですね、150編の一節、ハレルヤ、神の聖所で神を褒めたたえよ、道からの大空で神を褒めたたえよ、飛ばしまして5節、音の高いシンバルで神を褒めたたえよ、鳴り響くシンバルで神を褒めたたえよ、息のある者は皆主を褒めたたえよ、ハレルヤ。で、ちょっと細かいことを言うようなんですが、この私たちが使っております新改訳の第3版も、あるいは新しい 新改訳2017もそうなんですけど、この6節をですね、息のある者は皆主を褒めたたえよ、でも口語訳ではですね、公訳されてるんです、息のあるすべてのものに主を褒めたたえさせよ。で、もともとの言葉ではここはそうなってるんですよ。他にもいくつかそういう箇所があるんですが、なぜか新改訳では褒めたたえようって訳されてるんですけど、本当はこの息のあるすべてのものに主を褒めたたえさせなさいっていう命令なんです。神様、私たちに神様の素晴らしさを知って、神様の愛を知って、その神様を褒めたたえることと、周囲の人々や周囲の被造物に褒めたたえさせることの両方を期待しておられる、命じておられるのですね。で、そういう言葉で締めくくられた詩編の次に箴言が来るんですが、その神様の素晴らしさを褒めたたえていく生涯、褒めたたえさせる、神様の栄光を表していく生涯を全うしていくための大切な神様からの知恵があふれているのが箴言です。で、箴言、ちょっとこう一枚めくっていただいたらですね、そこに箴言が出てきますけども、中国語からですね、その箴言っていう訳語が生まれました。この箴言の箴ってこう竹冠じゃないですか。で、針灸、針灸のですね、針、針というこの意味がその箴言の箴っていう言葉にはあるそうです。で、昔その壺をですね、つくのに竹を使っていたそうですね。まあ今も使っている地方があるかもしれませんけども、で、何を隠そう、私も妻もですね、凝り性でして、凝り性っていうのは物に凝るっていう、それももちろんあるんですけども、肩凝りとかですね、本当にひどいんですよ。で、この壺をこう作っとね、バッとこう効くっていうのをなんか分かるような気がするんですけど、でも不思議だと思いますね。例えば胃の調子が悪いとですね、足の土踏まずのね、あたりをキューってやるとこう効いたり、ね、こう目が凝ってですね、目の奥が痛いのに足の指のところのツボをキューってやると効いたり、ね、肩こりにですね、この、肘の内側をのツボをね、押すと効いたりっていうのは、直接そういうこと離れてるんだけども効くっていうツボっていうのがあるじゃないですか。不思議ですよね、人間の体って。で、そのようにその箴言の言葉は私たちのツボをこうついてくる、もうそれこそ3000年ほど前、あるいはもう少し手前の時代にも書かれたと言われますけども、2700年代とか、2700年前ですね、今から。で、だけども、今の私たちの、今のこの現実にですね、クッとこう効いてくる。時には痛い。けれども、それに逃げずにまっすぐに応答していこうとするときに、そこに神様が生み出したいと思う新しい恵みがですね、展開していく、そういう不思議さが箴言にはありますが、そこで強調されているのはまさに先ほど見ました知恵ですね。少し見ていただきたいんですが、箴言の2章の1節、1058ページの詩編に、ごめんなさい、箴言の2章1節、1058ページですね。我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、 私の命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら、うちに蓄えとか心を英知に向けるとありますように、自分の中にしっかりと受け入れて心で、ね、味わう、つまり実生活との接点を見出して生かす、ただ知って知識欲を満足させるということじゃなくって、私たちの日常に、生き方に、価値観に当てはめていく、そういうふうに受け止めていくならば豊かな人生になっていくよと。3節、もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、このように必死になって主を求める、主のくださる知恵を主体求めるならば、5節、その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。主が知恵を与え、御口を通して知識と英知とを与えられるからだ。知恵、知識、英知の源であられる主ご自身とより深く出会う、主と深くお交わりすることのできる、そういう人生に変えられていくと。そしてその結果として、主からの知恵は私たちを少しずつ、少しずつかもしれないけれども、キリストの似姿に変え続けていくということですね。これが聖書の知恵、箴言だけではありません。聖書全体にあふれている聖書の知恵であり、そうさせる力、それが聖書の魅力だというわけですよね。さあ、もう一度テモテの第二の手紙に帰りましょう。後ろの方、新約聖書の416ページです。3章の17節、テモテ第2の3章の17節、神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。神様は私たちを整えたい、この私たちのことを神様はありのまま愛してくださってますよね。でみんながそのまんまでいいんだということで、全然変わらないとしたら、つまり整えられないとしたら、それでも神様から愛されているっていう現実は変わらないかもしれませんけども、神様が整えたいように整えることによってしか進まない、神様の働きのためには間に合わない。で、神様は私たちをありのまんま愛してくださっていて、そしてだからこそ整えようとしてくださるわけですよね。箴言や聖書の御言葉やさまざまなことを通して、で聖書にはそういう力がありますよと、パウロが学び弟子テモテに語っている。でその結果として、つまり神様の言葉をいただいて、先週も見たように心燃やされて整えられていくことを通して、変わることの決定的な一つ、それは私たちの口から出る言葉ですね。で、この最後にですね、ある方の文章をご一緒に味わいたいと思うんですが、岩本恵之先生って方がおられるんですね。言語学博士で牧師でいらっしゃる方ですけれども、こんな本を書かれたんですよ。366日元気が出る聖書の言葉、あなたは一人ではない、ね、またじゃあ写していただきますか。なかなかもうその題名だけでも元気が出てきそうなですね、麗しい本なんですけれども、でこの方の、その書かれていることの中にですね、今朝この文脈の中で皆さんとぜひ味わいたい、こんな文章がありました。では次お願いします。聖書を読むと、 人が最初に聞いた言葉は神様の言葉だったことがわかります。これは神様が人を創造なさったのは人と語り合うためだったということを示唆しています。次お願いします。しかし人は神様と語り合うことを避け、自分自身の思いの実現のために言葉を使うようになります。人は言葉の真の目的を見失い、言葉の尊さを知らずに生きているのです。人を褒める言葉とけなす言葉が同じ口から出るのはこのためです。確かに人は自らの言葉によって栄えてきました。しかし、また自らの言葉によって争い、対立し、滅んできたのも人です。それは、言葉を使う第一の相手を神様としなかったからです。聖書は言います。人が死に直面し、滅びの門までやってきたとき、神様に向かって叫ぶと、神様はその叫びに応え、彼を助け出されたと。この新約聖書にも、主の御名を呼び求める者は誰でも救われるという旧約からの引用があるじゃないですか。次お願いします。神様は私たちが神様と語り合うために言葉を使うのを今か今かと待っておられるというのです。もうまさに私たちが今確認している祈りと御言葉によって、滅びの淵まで落ち込んでしまうような愚かな罪深い者の言葉であっても、神様はそれを待ってくださっている。我が子がですね、このギャーギャーとこう泣き叫んで、この呼んでいるパパとかママとか父ちゃん母ちゃん、それがどんな状態から出ていたとしても、その愛する我が子の叫びを私人間は受け止める。まして天のお父様は、待っておられる。私たちが神様に語りかけ、そして神様の声を神様の声として求めて受け取ることですね。じゃあ次お願いします。そして声をかけてくださる、ご自分の言葉を私たちに送り、私たちを癒し、滅びの穴から助け出してくださるのだと。神様が与えてくださったこの声、この言葉、あなたはどのように使いたいと思うでしょうか。あなたを待っておられる神様がいます。神様もあなたのために言葉を用意して待っておられるはずです。その言葉と出会うのが聖書。あなたを癒し、あなたを救う言葉をあなたの中に満たそうとしておられる方がいるのです。次お願いします。私たちは神様と語り合いながら生きていこう。天のお父様と、で2つの御言葉を引用されていました。神である主は人に呼びかけ、彼に言われた、あなたはどこにいるのか。人類がせっかく神の声を聞くために作られたのに、その神に背を向けて、そして神から隠れた、その時に一番最初にかけられた言葉が、あなたはどこにいるのか。限りなく憐れみ深いその言葉を今も全人類に向けて神様はかけておられる。そして今私たちはその声を聞き、応答することの豊かさ、喜びを知っているから礼拝している。呼んでください、私は答えます。 今朝私たちは魅力的な聖書、これに見せられて聖書の言葉を文字通り神の言葉として聞き、その神に語りかけていく、祈る、その恵みの中にいられていることを改めてかみしめていると思います。で、そのような私、そのようなあなたから出てくる言葉が、その神様の言葉、神様と語り合うという体験なしの頃の私やあなたの、その口にしていた言葉と同じ性質のものであるはずはないと思います。不思議なように、私のあなたの身近な方に、本来の自分だったら言えないようなはずの慰めの言葉や希望を与える言葉や癒しの言葉がこう出てくる、そういう変化を聖書は私たちに与える力があるわけです。だって愛の神の生きた言葉だから、その言葉を噛みしめて、その言葉をしっかりと握って、今週も一日一日整えられつつ、またこの世界が整えられていくために用いられつつ歩んでいくのが私たちの歩みであります。そのあなたの愛の言葉を待っている方のところにご一緒に使わされていきたいと、そう願います。お祈りいたしましょう。天のお父様、感謝をいたします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげますと、イエス様しか言えないその言葉を、けど私たちはいただいて応答して、そしてそのお方によって癒されつつ、だからこその癒しを、慰めを、励ましをお届けする管として使わされていくことができますことを感謝します。私たちにはできません。ですからこそあなたの憐れみにすがってまいります。主よ、どうぞ乾いている、孤独を覚えている、傷んでいる、もう人生を投げ出したいと思っている、絶望の中におられる、また病で苦しんでいる、そのお一人一人に、私たちをあなたの言葉を握りしめて使わされるものとしてお整えくださいますように。主よ、あなたがご一緒くださること、私たちが祈りつつ語るときに、あなたが語ってくださることを信じてお委ねし、感謝をいたします。イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。ではしばらくそれぞれの場で、もう一度御言葉を思い巡らしつつ、黙祷の時を持ちましょう。